はい、皆さんおはようございます。
おはようございます。
今朝ね、また共に礼拝が一緒にできることを感謝しています。今日はですね、受難節の最後の日曜日になりますね。今週が最後の、受難週、あるいは、聖週間っていうふうに言われる週になりますね。そして、今朝の主路の史実っていうふうにも言われます。イエス様がエルサレムに、入ってこられた時に、人々が夏みなし主路の枝を取ってホザナホザナってね叫んでイエス様をお迎えしたっていうことで、あの窓の横、見てわかる通り主路のね枝が飾ってあると思います。そして、イエス様がその受難をに向かって、十字架へ向かって今週進まれていって、そして金曜日が、熟日って言われる、金曜日になって、そして来週の日曜日が、復活節イースターということを、イースターの日を、ね、迎えることになります。 So this is Palm Sunday. Jesus comes into the gate through the gate of Jerusalem and comes to Jerusalem and people shout Hosanna, Hosanna.And this is also the final week of Lent. And this week is called as the Holy Week or the Passion Week. That's why the color of the altar is black. Explaining about the dark night as Jesus went through. ですので、今日祭壇の色は紫ですね。紫から黒に変わってますね。イエス様が、十字架上で過ごされたその真っ暗になったっていうね。枕になって、我々の罪を全部燃え尽くしてくださった、そのことを思い出しながら今週ね歩んでいきたいというふうに思います。今朝は、慰めの共同体ということで、この第2コリントの一章のところから皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っています。 Okay, so that today, the message is about the community sharing comfort, from the 2 Corinthians 1, 3-11.今朝、読んだ、聖書箇所ですね、第2コリントの1章の3節から11節までですけれども、この1節から11節の間に、苦しみあるいは苦難っていう言葉が、数えてみると8回出てきます。皆さんの中で、苦しみの時、苦難の時っていうものがどういうものなのか知っているっていう方どのぐらいいらっしゃるでしょうかね。苦難の時、苦しみの時、はい、ありがとうございます。愛する人を、愛する家族や愛する人を亡くして悲しんだりですとか、あるいは、慢性的な病、あるいは痛みに悩まされていたりですとか、あるいは人間関係が壊れて心が張り裂けそうになってしまったり、あるいは仕事の要求が多くてもうストレスがいっぱいいっぱい、抱えてしまったりですとか、あるいは経済的に先行きが不安だ、あるいは、時々うつ的になってしまって落ち込んでしまう、そんな、苦しみを持っておられるという、方ですね、たくさんいらっしゃると思います。我々人であるがゆえに、苦しみはあるわけですよね。クリスチャンである私たちも、肉体的、あるいは精神的、あるいは感情的、あるいは、霊的な、苦しみ、苦しみの時というのはあるわけですよね。ある人は、クリスチャンになったらもう二度と苦しむことはないっていうふうに、間違って信じている、けれどもパウロは、今日の5節で、こういうふうに、言っていますね。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じようにっていうふうに、5節で言っています。あるいは、フィリピの3章10節、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら何とかして死者の中からの復活に達したいのですというふうに言っています。我々クリスチャンであってもイエス様に苦しまれたのは私たちも苦しむということがここに書いてありますね。もう一箇所、ペトロも、第一ペテロの2章の21節で、ここに書いて、言っています。あなた方が召されたのはこのためです。というのは、キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に続くようにと模範を残されたからです。っていうふうに、言っていますね。Well, so between verse 3 and 11, the word affliction and suffering appear 8 times. Is there anyone here today who knows that it is what it looks like to suffer? Is there anyone here today who knows the sorrow caused by the death of the loved one? Or the discomfort of the nagging illness? Heartbreak of an ended relationship? The stress of occupational demands? The anxiety of financial hardship or the weight of the chronic depression. I'm sure many of you are. The reality is that suffering is a part of being human. And affliction comes to all of us in the body of Christ as well. Whether it is physical, mental, or emotional, or spiritual. And some mistakenly believe that becoming a Christian will mean the end of their suffering. But the verse 5 says, "For just as the sufferings of Christ are ours in abundance." Or in Philippians 3:10, Paul describes this dynamic of living for Christ as the fellowship of his sufferings. The hard times that comes from following Christ as our Savior. Peter also writes in 1 Peter 2:21, "For you have been called for this purpose, since Christ also suffered for you, leaving you an example for you to follow in his steps."
我々神を信じる者にとって怖いのはですね、現実の中でもうダメだ、神様だって私の苦しみをどうすることもできないじゃないかっていうふうに考えてしまうことではないでしょうか。でも最も大きな問題っていうのは苦しみ自体にあるわけじゃないですね。最も大きな問題というのは多くの場合、苦難苦しみの真ん中で神様と切り離されて、そしてキリストの体である教会からも離れた状態で一人で苦しんでいるっていうことにあるのではないでしょうか。私たち覚えておきたいと思うんですね。苦難の真ん中にいる時こそ最も私たちが主にある交わりを必要としているんだっていうこと。
What's scary is to think that I can't go on anymore. Even God cannot do anything. He has no power or control over my life, over my sufferings. But what is most tragic is not that we suffer. What is most tragic is that so many of us suffer without uniting themselves to God and the body of Christ in the midst of our sufferings. What we need to remember is that it is in the midst of the sufferings when we need the fellowship of God the most.
慰めの共同体ということを考える上で4つのポイントをね、共に共有したいなというふうに思っています。
When we think about the community sharing comfort, I want to give you 4 points.
一つ目、それは、神様が慰めを豊かにくださる方であるということを思い出せということです。神様が、どういう方であるのかを思い出しなさいよ、思い起こしなさいよというふうにパウロは、そんな苦しみの中にある私たちに対して言っています。3節見てください。何て書いてあるでしょうかね。3節3節によると、私たちの慰めの源っていうのは私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛に満ちた父、慰めを豊かにくださる神様だっていうふうに言っています。この3節から、7節までの間に、さっき苦しみという言葉が8回出てくるって言ったんですが、3節から7節の間に同じように、あるいはそれ以上にですね、実は慰め、あるいは慰めるっていう言葉が実は9回出てきます。 この慰めっていう言葉は、ギリシャ語だとパラクレイトっていうふうに言うんですけれども、その意味は、これは同情するとかあるいは共感するっていうこと以上の意味合いがありますね。共感するとか同情するっていう以上の意味合いがある。そこには試練の中にいる人たちのことを力づける、試練の中にいる人たちのことを、勇気づけるっていう意味合いが入っています。もっと言うと文字通りの意味、パラクレートっていう、慰めるっていう意味はですね、そばに寄り添って助ける、そばに寄り添って助けるっていう、意味があります。パウロは、一節でこの慰めの神様が褒めたたえられますようにっていうふうに言ってるんですね。なぜ神様を褒めたたえるのか、なぜ神様を賛美するのか、この神様こそが全ての慰めの源である方だからですっていうふうに言ってるわけですね。Okay, the first point is remember who he is. Remember God is the God of all comfort. According to verse 3 says, merciful, compassionate Heavenly Father is the source of our comfort. Well, I said that there are eight times saying that, that sufferings or affliction.But more than that, between verse 3 and 8 and 7, the word comfort appeared 9 times. The word comfort in Greek is parakleto, and that is beyond empathy or sympathy. It really means strengthening, putting the strength into the afflicted, into the hearts of afflicted. And it literally means come alongside and help.Come alongside and help. That's why the Holy Spirit is called as Paracletos, the one who comes alongside and helps. And Paul says, praise be to God. Why do we praise Him? Because this God is the source of all comfort. 4節で、まあ、こういうふうに言っていますね。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるのでというふうに言っています。10節でも、同じようなことを言っていますね。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけていますというふうに言っています。パロは何度も何度も自分の経験を踏まえて、もう確信にしてこう言っているわけですね。どんな苦難の中にいる人も神様は必ず慰めてくださる、必ず励ましてくださる、必ず勇気づけて救い出してくださるお方だというふうに言っているわけですね。 Paul says in verse 4 God comforts us in all our troubles. Also Paul says He has delivered us from such a deadly peril and He will deliver us again. On Him we have set our hopeThat he will continue to deliver us. So Paul is saying with strong conviction and through his experiences that God is the one who comforts us in all our troubles. He encourages us, strengthens us, and delivers us. 神様は遠いところからですね、ああしろこうしろっていうふうに言って、ればよかったんでしょうけれども、そうではなかったですね。イエス様としてこの地上に降りてきてくださった、ヘブライの2章の17節から18節、これご一緒に声に出して読んでみたいと思います。一緒にどうぞ。はい。
それでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪を贖うためにこれ作られたのです。全ての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。
見えますね。イエス様は私たちのことを分かってくださるっていうんですね。試練にあるお前たちのことを分かってるよ。なんでか、私がその一番先を行ったからだよ。
十字架、十字架を通ってくださった、だからこそ私たちのこと分かるんだよというふうに言ってくださっています。私たちも重りが重たすぎて自分では背負うことができませんっていう人、あれはもう疲れました、もうこれ以上一歩も踏み出すことできませんって、そういうもう極限状態、自利品状態の人のところに来てくださって、そしてその人の重りを代わりに背負ってくださって、そして一緒に歩こう、一緒ならできるよ、一人でやるんじゃないよ、一緒だからできるよ、一緒に行こうっていうふうにね、慰めてくださる、励ましてくださる、勇気づけてくださるお方だっていうことです。第2コリントの1章の5節、これも一緒に読みましょうか。一緒に読みましょう。はい。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちの苦しみは大きいかもしれませんけれども、そこでの福音、良い知らせはですね、苦しみの量っていうのは私たちの受ける神様からの慰めの量に比例するんだ、そのことを覚えておきたいんだ、おきたいと思いますね。 Yeah, God could have stayed in heaven and told us to do this and do that, but he made a choice to come down to this earth as Jesus Christ. Hebrews 2:17-18, we will speak of this, deep this together. For this reason, he had to be made like them, fully human in every way, in order that he might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that he might make atonement for the sins of the people. Because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted. So he went forward for us, and he suffered on the cross. That's why he says, I understand your sufferings. Why? Because I suffered. Why don't you suffer? 2 Corinthians 1:5, this passage, verse 5, let's read this together. For just as we share abundantly in the sufferings of Christ, so also our comfort abounds through Christ. So our suffering may be great, but the good news, the gospel is the quantity of our suffering is matched by the quantity of God's comfort. We want to remember this. はい、神様が、苦難の時で、苦難の時に、どういう方であるのかを思い出しなさいよ、私たちを慰めてくださる方なんですよということでした。2番目いきますね。苦難は、霊的成熟に、導くということです。私たちの苦しみは霊的成熟へと導いてくれるということですね。パウロが2番目に強調しているポイント、4節の後半に書いてあります。4節ちょっと読みますね。神はあらゆる苦難に際して私たちを慰めてくださるので、これポイント1でしたね。私たちも神からいただくこの慰めによってあらゆる苦難の中にある人々を慰めることができるんだっていうんですね。なぜ人は、苦しみを経験するんでしょうか。それはまずその人が神様の恵みを、慰めを経験するためである。そして慰めを神様からいただいた人は今度は他の人を慰めることができるようになるんだ、そのためなんだって言うんですね。なんでか、慰めを経験したことのない人は人を慰めることができないからです。人は自分の持っているものしか人に与えることはできません。愛された人しか人を愛することはできないでしょう。人は自分が愛された程度にしか人を愛することができないからです。 Second point is suffering lead us to spiritual maturity. Paul is emphasizing in the last half of verse 4. God comforts us in all our troubles. That's point one. So that We can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So why does a person experience affliction, sufferings? Because the person experienced God's comfort first. Then the person could become in a position to comfort someone else in the sufferings. A person who didn't experience comfort cannot comfort other people. Because we cannot give people what we don't have, right? Because only people who are loved can love other people. And because we cannot love people more than we are loved.
6節から7節まで、これもご一緒にご覧出して読んでみたいなと思います。ご一緒にどうぞ。
はい。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみに耐えることができるのです。あなた方について私たちが抱いている希望は揺るぎません。なぜならあなた方が苦しみを共にしてくれているように、慰めをも共にしていると私たちは知っているからです。
はい、今日大きな苦しみとか悲しみの中におられる方がこの中にいらっしゃるかもしれません。なぜそういうことがあなたの人生に起こったんでしょうか。それはここで言っているのは、神様がまずあなたを慰めてくださるからですよ。そしてそれだけではなくて、神様が今度はあなたを通して他の人たちのことを慰めたいっていうふうに思っておられるからですよ。あなたの人生を通して慰められたように、今度は人を慰める人になってほしいって願っておられるからですよ、っていうふうに言ってるんですね。私たちの苦しみと慰めっていうのは一緒に働いて、私たちを霊的な成熟へと導いてくださるんですよ、導いてくれるんですよ、ということを言っています。
English speakers, let's read verse 6 and 7. If we are distressed, it is for your comfort and salvation. If we are comforted, it is for your comfort.Which produces in you patient endurance of the same sufferings we suffer. And our hope for you is firm, because we know that just as you share in our sufferings, so also you share in our comfort. So we have some people here today who are in the sufferings or in the sorrow. Why did that happen in your life? The scripture says, because God wants youto experience the comfort first, so that God also can comfort many other people through you next. He wants you to become the person who comforts other people through your life. And our sufferings and comfort go together to bring us all to spiritual maturity.
はい、2つ目のポイント、苦しみというのは私たちを霊的な、成熟へと導いてくれるということでした。3つ目いきますね。苦しみ苦難は神様により頼むように導くというポイントです。苦しみは私たちを神様により頼む、ように導いてくれる。パウロは、8節から9節までで、こういうふうに言っていますね。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けたものでした。それで自分を頼りとすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりましたって言っています。この最後の部分はですね、この口語訳によると、死者をよみがえらせてくださる神を頼みにするに至ったっていうふうに訳されています。何々するようになった、あるいは何々するに至ったっていう言葉からですね、そこにプロセスがあったっていうことをね、読み取ることができるかと思います。そこにプロセスがあった、何するようになった、何するように変えられたっていうことですね。パウロは長い心の葛藤の末に、最終的に私は自分の力や
知恵に頼るものではなくって、神様を信頼するに至った、そういうものになれた、そういうふうに言っているんです。
The third point is suffering forces us to depend on God. Yeah, from verse 8, Paul shares personally how God delivered him from an overwhelming experience of sufferings. Verse 8 to 9, we were under great pressure, but beyond our ability to endure, so that we despair of life itself. Indeed, we felt we have received the sentence of death. But this happened that we might not rely on ourselves, but on God, who raises the dead. So Paul makes the point that God allows suffering so that we can learn what it means to depend on Him and not depend on our own strengths, own wisdom, our own resources.
この聖書箇所を読んでいるときに、私の人生の約十数年前のとても苦しかったときのことを思い出しました。本当に苦しかった。この聖書に書かれている文字通りですね、生きる望みさえ失ってしまって、希望を持って生きるなんていうことできるのかな、できないんじゃないのかな、二度とっていうふうに思いました。自殺さえ考えました。もっと言うなら崖から飛び込んで一家心中しようかな、そこまで行きましたね。そうすれば楽になれるかななんてね、思ったんですね。でも子供たちもいる、家族の責任もある、それが支えになったような気がします。神様、ACU の大学院で学んでいるときに入っていた教会のスモールグループを通して、慰めを与えてくださいました。一緒に時間を過ごしてた学生たちとの交わりを通して、慰めを与えてくださいました。プロセスを通して私のことを慰めてくださいました。パウロがアジア州で苦難、生きる望みさえ失ってしまったってあのパウロが言ってますね。そういう経験をしたように神様も、私がフルタイムの牧師になる前に、数年間にわたって目的を持って私のことを砕いてくださって、そして癒してくださって、そして良き働き手となるように整えてくださいました。
I was reviewing this passage. It brought me back to the most difficult year of my life about 10 some years ago.It was a year of tremendous affliction. I remember I despaired of my life completely. Almost I lost my faith. And I thought that I would never live out of hope again. I thought about even suicide. And I lose my family. But it was my responsibility for our children that God used to keep me going.And God comforted me through the small group of the church I was in during my ACU graduate years, study years, and through the fellowship with the Japanese students we are with. And God comforted me through the process. Like Paul in Asia, who says, I lost my hope to live. God had a purpose, redemptive purpose for me.During those years. And he shaped me, he molded me, and he equipped me before becoming a full-time minister.
9節から、10節。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました。そしてその後ですね、私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで、自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと私たちは神に希望をかけていますというふうに言っています。神様はなぜ私たちが苦しみに遭うことを許されるのか、それを通して私たちが自分の知恵とか 自分の力とかを頼りにするんではなくって、神様に、神様を頼るようになるためだっていうわけなんです。苦しみっていうのはそういう働きしませんか？それは私たちの心の硬くなさを砕いてくれる。私たちの硬くなさ、自分だけの力に頼ってればうまくいくぞっていう主張し続ける、そういう心の硬くなさですね。苦しみっていうのは私たちを完全に神様により頼むものへと変えてくれる、そういうものであるっていうことですね。聖書は何度も何度も自己充足ですね、自己充足の罠に陥ってしまう危険性を警告しています。自分自身で満たされるということです。でもそのことがはっきりと分かるようになるためには、人生の中で苦しみを味わうことが必要な時も、あるようですね。
Verse 9 and 10. Indeed, we felt we have received the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and He will deliver us again.On him we have set our hope that he will continue to deliver us. God allows our sufferings to happen so that we can learn what it means to depend on him, not depend on our own strengths, own wisdom, our own resources. Doesn't suffering do that? It breaks our stubbornness.A stubbornness that insists on working things out on our own strengths. And suffering forces us to lean on God absolutely. Over and over again in the Bible, God warns us about the danger of self-sufficiency. But it seems to take sufferings in our lives to make the lesson stick.
4番目いきますね。苦しみは、苦難は、教会の祈りの生活を強くしてくれるということです。苦しみは、教会の祈りの生活を強くしてくれる。パウロは、苦しみの中にあるこの最後の聖なる目的について、述べてますね。11節最後のところですね。あなた方も祈りで援助してください。そうすれば多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるのですっていうふうに言ってます。神様はなぜ私たちの人生に苦しみがあるっていうことを許されるのか。2つ目です。これね、それを通して神様の賛美の生活、そして祈りの生活が支えられて、そして強められるからだっていうんですね。個人で祈る祈りがあります。一人で祈る祈りがありますと同時に、一緒に祈る、共に祈る祈りがありますよね。その両方を通して私たちが信仰の共同体として、多くの人のおかげで私たちに与えられた恵みについて多くの人々が私たちのために感謝を捧げてくれるようになるんだって言ってるわけですよ。お互いのために祈り合うことっていうのは私たちに与えられている特権です。特権です。なぜか、神様の救いの技がそこに働くからですよ。そして私たちの大切な方々の生活、人生に働きかけることができるんだということですね。
So the last point is suffering strengthens the church's prayer lifeSuffering strengthens the church's prayer life. Paul offers the final divine purpose in our suffering. That's verse 10. B to 11. He will continue to deliver us as you help us by your prayers. Then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. So God allows our sufferings so that the praise life
and prayer life of the church can be increased and strengthened. Individual prayers, personal prayers, private prayers for each person, and also people praying together. And then thanksgiving is enjoyed collectively as a community of faith. And prayer for one another offers us the tremendous privilege of entering into God's saving purposes and activities in the lives of other people. パウロの書いた手紙読んでると、私のために祈ってください、祈りで応援してください、援助してくださいっていう祈りのリクエストたくさん出てきますよ。決して恥じてないです。自分のこういうことを祈ってください、こういうことも祈ってくださいって、具体的に肉体的な、あるいは、感情的な、あるいは霊的に、こういうふうに具体的に祈ってくださいっていうことは決して恥ずかしがってない。パウロは祈りを通して神様の働きというのを共にシェアしていくことができるんですよ、神様の働きを一緒に経験していくことができるんですよということを言っている。それは教会にしか与えられていない特権です。かけがえのない特権なんだというふうに言っているわけですね。そして、パウロもですね、他のたくさんの友達友人たちの祈りに応えてくださってパウロのことを慰めてくれたということですね。
Throughout Paul's letters, Paul asks churches to pray for him. Specifics. He is not shy about specifics, whether it is physical or emotional or spiritual. And Paul offers them a tremendous, tremendous privilege to share his ministry in the Lord. Partnership with him in his ministry through prayers.And God comforted Paul by answering prayers offered by his many friends.
最近、アメリカの、シカゴのネイパービル教会の、メンダリッティさん、元宣教師だったね、ジェームス・リッティさんの奥さんのメンダさんのためにお祈りする特権をいただきました。メンダさんに、甲状腺がんが、見つかって、本当に、ご家族、心配不安の中あった中、みんなでですね、その手術と回復のために祈ってきましたよね。リッピーさんご家族にこれ祈らないとわからない世界かもしれない、リッピーさんご家族にとってどれほど私たちの祈りとか励ましが彼らにとって大きな慰め、大きな励ましになってたことかって思いますね。そして神様は、メンダさんの健康の回復の祈りに確かに応えてくださってます。
Recently, many in our church have had the privilege to pray for one of the former missionary couples in Chicago. Menda Lippi, she found a thyroid cancer. And we can just imagine how much anxiety they had, how much worry they had. And many people have prayed for her surgery and quick recovery.And there was a real sense of participation in the life of that family and great rejoicing as God answered our prayers to restore her health. ですね。
秋に、伝道者会の一泊研修会というのがあったんですが、その時に、いわきの、教会の、森明先生をお呼びして祈りについてのレッスンを受けたんですけれども、その時に一つのことを言われて今でも覚えている言葉がこういうことを言われていました。私たちは決して一人の宣教師の陰に何百人もの祈りがあるということを忘れてはいけません。決して忘れてはいけないですよ。何百人もの祈りがあるからこそこの働きができているんですよということを決して忘れちゃいけないということを言っていました。一人の宣教師の陰に何百人もの祈りの支えがあるんだ。水戸教会のためにいつも祈ってますよ、覚えてますよっていう方々に本当に感謝しています。神様、私たちの生活、一人一人の生活の中に入ってきてくださいっていう祈らない限り決して救いが起こらないでしょう。神様、私たちの奉仕の働きを祝福してくださいっていう祈らない限り大きな働きはできないと思います。 聖霊様、礼拝の中で動いてください、入ってきてくださいって祈らない限り何にも来ないと思います。私たち水戸キリストの教会の働きには力がある。それはひとえにたくさんの方々が熱心に祈ってくださっているおかげだというふうに信じています。そしていつもその祈りに励まされて支えられています。
We should never forget that behind one minister or missionary, there are hundreds of people of prayers. We should never forget that. I'm grateful that for those who regularly assure me that they are praying for me in the church. Unless we pray to God humbly for His intervention in our lives,There will be no salvation here. Nothing would happen without prayers. Unless we pray to God to bless our ministry, there will be no tremendous work done. Unless we pray, Holy Spirit comes into my life, come into my life, come down in our worship and move around and touch our heart, nothing would happen. It's power.And effectiveness in what's happening in the ministry of Middle Church, because I believe that is because of the fervent prayer life of me. And it is always really encouraging and uplifting for me.
まとめです。私たちは苦しみを分かち合う共同体として召されているということですね。まず苦しみを分かち合う共同体として召されている。けれども覚えておきたいと、一人で苦しむ必要はない。慰めを豊かに与えてくださる神様が共におられるんだ。これがポイント1でしたね。私たち苦しみます。イエス様が苦しまれたように私たちも苦しみます。それは何でか、神様がまず私たちに慰めを体験してほしいからなんだ。そして今度は2番目でしたね。私たちが神様に慰められたものとして、今度はあなたを通して他の多くの人たちを慰めたいというふうに神様は願っておられるんだ。あなたの人生を通して今度は人を慰める人になってほしいと願っておられる。そして私たちの苦しみと慰めは共に働いて、神様の計画の中で一緒に働いて、そして私たちを霊的な成熟へと導いてくれるということですね。それが3つ目でした。そして、そして3つ目ですね。で今度は、それを通して私たちが自分自身の力とか知恵とか持っているものとか能力に頼るんではなくって、神様に頼るっていうことがどういう意味なのか学ぶようになるんだ。そして最後に、苦しみを通して神様への賛美、教会の賛美する力と、そして祈りの力が増し加えられるんだ。お互いのことを祈るために変えられていく、自分のことだけじゃなくて、そういうことだと思います。
So in summary, we are called to be a fellowship of sufferings. We share sufferings together here. But we need not suffer alone. We don't have to suffer alone. The God of all comfort is with us. That's number one. And we suffer knowing that God allows our sufferingSo that, number two, we are able to enter into other people's sufferings and offer comfort. And our sufferings and comfort go together in God's plan to bring us all to spiritual maturity. So that, number three, we can learn what it means to depend on Him, not depend on our own strengths or our own resources. And lastly, God allows our suffering so that the praise life,And prayer life of the church can be increased and strengthened. We don't pray for ourselves only, we pray for other people also.
はい、お願いしましょう。 OK, that's right. 慰めを豊かに与えてくださる神様、私たちのそばに寄り添って私たちを助けてくださる聖霊様、あなたの存在をありがとうございます。私たちが苦しみに遭うとき、本当に絶望にどん底で本当に苦しむとき、しかしそのことを通るときにイエス様が共に苦しんでくださったあの十字架を覚えます。そして神様が私たちをまず慰めてくださった、 そのことがしっかりと分かるときに、今度私たちが他の方々のことを慰めることができる存在へと変えられていきます。そのことをありがとうございます。痛みを分かち合い、そして慰めをも分かち合うことができる共同体をありがとうございます。そしてまた私たちが自分自身の力や能力だけに頼って生きていた、そのことから成長させられて神様に頼るように、頼るものへと導いてくださることをありがとうございます。私たち一人だけで、自分のことだけ考えるのではなくて、本当は他の方々のことを考えて、また、鳥なしの祈りを捧げることで私たちの、心の中を本当に豊かなものへと変えてくださること、また救いの技が他の方々にも及んでいくことをありがとうございます。神様、どうぞ私たち一人一人苦しみの中にある方々を慰めてください。今ここで慰めてください。
Thank you so much for a God of all comfort. You are the source of the blessings, source of the comfort. And you comfort us so that we can become the person who can comfort other people also. And we can learn what it means to depend on you completely, not depend on ourselves. And also, our prayer life will be enriched. We don't have to think about ourselves only.We can think about other people also and pray for other people so that your saving action will be done. And also our heart will be enriched also. God, please comfort us who are in sufferings right now. Comfort us. Be with us. Strengthen us.
神様、今日この、礼拝の時を心から感謝します。この祈り、信じます尊い救い主であるイエス様のお名前を通して御前に捧げいたします。アーメン。